はい、こんにちは。テラピョンこと寺田です。第85回目のポッドキャストをお届けしたいと思います。今日は一人会で、先週行ってきたプロンカンファレンスっていうカンファレンスに参加してきた時の話を一人の振り返り会ということでやりたいと思います。まあ、私が普段から仕事で使っている CMS コンテントマネジメントシステムの CMS のプローンっていうものの国際カンファレンスが年に1回、まあ、プローンカンファレンスという名前で年に1回、まあ、世界各国のどこかでやっているというものなんですが、今年プローンカンファレンス2023は、スペインバスク地方のエイバル、まあ、エイバルって言ったりする場所なんですが、エイバルっていう場所で行われました。実際に開催されたのが10月の4日から、ですね。で、まあ、トークデーとしては10月の4日から6日まで。私はまあ4日に参加して、4日から7日のスプリントまで参加してきたという感じです。まあ、私自身このプロンカンファレンスには2008年のワシントン DC で開催された時に初めて参加して、まあ、いろいろと刺激を受けたり、いろんな人と出会ったり、新しい発見があったり、まだまだプロンを日本語で使う上でいろんな、バグがあったり、いろんな問題があった時代だったんですけれども、まあ、それでも私たち仕事で使ってて、まあ、一度ちょっとカンファレンス行ってみようっていろいろ言ったらですね、まあ、いろんな発見があったり、まあ、日本語の改善をこういうふうにしようとか、東アジア言語でこういうふうに改善しようとかですね、まあ、そういうような話があって、まあ、そういうことができるんだなとか、まあ、そういう仲間たちがいるんだなってすごく感じた、衝撃的というかですね、まあ、いろんな意味で良かった2008年のプロンカンファレンスだったんですが、まあ、それ以来、多くのプロンカンファレンスに私は参加してきました。実際に2011年はサンフランシスコの時参加できなかったので、それ以外2019年までは毎年参加で、2020年と2021年はオンラインということで、まあ、部分的な参加っていう感じですかね。まあ、特に2020年はまあまあオンラインで見たりしたんですが、まあ、時差の関係もあるし、まあ、少し、まあ、参加できたなっていう感じでした。2021年はもうほぼほぼなんか参加したっていうよりは、そんなになんかまあちょっと見たかなっていうぐらいの感じで、まあ過ごしてました。で、昨年2022年はですね、パイコン JP と日程が被ってしまったので、残念ながら参加できなかった。リアル会が戻ってきた、現地開催が戻ってきた2022年に、ベルギーナミュールは参加できなかったんですね。ということで、2019年以来4年ぶりの参加ということで、すごく久しぶりにプロンカンファレンスに、きちんと参加してきたということになりました。さらに言うとですね、2018年、まあ、5年前になりますが、5年前には東京で、まあ、私たちの日本のチームでですね、プロンカンファレンスを誘致して、まあ、それを開催したっていう思い出もあって、まあ、そこに来てくれた人たちは特にまあ日本のことを知ってくれたり、日本のコミュニティっていうのがあるんだな、なんてことを知ってくれたということで、まあ、非常にまあ馴染みのある、または自分でも開催に運営をしたことのあるカンファレンスということで、まあ馴染みのあるカンファレンスに参加してきたということです。まあ、10年以上通ってますので、まあ、参加してますので、友達もたくさんいるカンファレンス、まあ、それでも4年ぶりだったので、どんな変化があるのかとか、またはどういうふうに今変わってきたのか、また変わってないのか、なんかということがすごい気になってました。実際参加してみてなんですが、まあ、変わってないんだな、という感じです。まあ、これはいい意味なのか悪い意味なのかっていうのは非常に難しいんですが、まあ、よく捉えると、まあ、同じようなコミュニティが継続している。まあ、コミュニティとしては、生き残っているし、カンファレンス自体も2019年と同じような規模感、大体150人ぐらいですかね。公式で200人ぐらいなんていう発表もありましたが、実際いたの150人ぐらいかなと思うんですが、150人ぐらいが集まる。まあ、2019年も同じぐらいだったと思いますので、そういう意味では同じような規模の同じようなカンファレンスがあったという意味ではすごく良かったなと思います。まあ、ただ、まあ、メンバーがそんなに入れ替わってなかったり、まあ、同じメンバーでやってると当然、いずれは、縮小してしまうと思うので、まあ、そういう意味では、まあ、変わらなかったっていうところ、まあ、この4年間、5年、3年間、コロナ、パンデミックがあって、変わらなかったっていうのはいいことだと思うんですけど、まあ、カンファレンス、またはコミュニティとして考えたときに、もう少し、新しい人たちが入ってこれるような仕組みとか、新しい人に 楽しんでもらえるようなものってのは本当あった方がいいんだろうななんとは思ってはいます。まあそれは我々ができる、私ができるっていうことではないので、まあそれはどんな感じなのかなというふうに実際見てきました。まあ、先ほども言った通り10年以上私はですね、行っているので、古い知り合い、または、また来たねとか、また会えたねみたいなことを言う友達っていうのはすごくたくさんいて、まあそういう意味で、プローンの古くからの知人には多くの人に会えましたし、プローン中心の会話、まあプローンとか、まあその周辺の会話っていうのを、まあすごくいろんなことができたということでよかったなと思いました。前回言った4年前の2019年には、まあ、ボルトっていう、VOLTO っていう、まあ、SPA のツールが、まあ、本格的にプロダクションで使えるようになったよと。まあ、これからはこういう SPA プラスプローンの時代だよという、まあ、そんな幕開けの回。まあ、その前の2018年、東京でやった時にも、ある程度いろいろそういう話は出てたんですけれども、それがようやくプロダクションで使えるようになったよというのが4年前の2019年。で、私たち、まあ、日本の私の、まあ、会社でもですね、ボルトを使って2サイト、2つのサイトを、まあ、構築して作ったという経験、まあ、この4年間、プロンカンファレンスに行っていない間にですね、まあ、グローバルのサポートを受けたり、コミュニティのサポートを受けたり、実際に、開発者のサポートを別途受けたりしながら、まあ、サイトが作れたりということで、まあ、ボルトのユーザーでもあるということになっています。それとですね、まあ、この間に、まあ、プローン6、プローンの6っていう新しいバージョンが出て、そこではまあ全面的にボルトが採用されたんですが、まあ、反面ですね、ボルトだけでプローンっていうのはうまくっていうことないかな、ニーズを満たさない。まあ、ボルト SPA をやらないっていう人たちもいるので、そういう意味でクラシック UI っていうインターフェースが残っていて、このクラシック UI っていうのが、まあ、どういうふうに今後なっていくのか、なんていうのはすごい心配だった。まあみんながみんなボルトってボルトに向かっていくとクラシック UI はなくなっていくっていうことになると思うんですけど、まあその辺の共存度合いとかその辺というのは実際に肌感でみんながどうしてるのかみたいなことを聞かないとですねなかなか分かってこないので、まあその辺を知るためもあってですね、まあ行ってすごくいろいろ感じる部分がありました。みんながボルトに向かっている、まあ確かにそれはそうかなという発表なんかを見てるとですねそういう印象を受けるんですが、実際に今私たち今はクラシック UI を採用することも増えていて、クラシック UI 使っていくってどうなのとか、実際みんな使ってるのなんて話を個別に聞くとですね、まあうちはクラシック UI メインだよなんていう人もいたし、クラシック UI のメンテナーとかですね、クラシック UI をメインでサポートしてるよみたいなことを言ってる人もいて、まあ両方使ってるのかなというふうな感じの印象でした。そういう意味では、まあ、私たちが取っている戦略、まあ、ボルトを今そこまで積極採用できていませんけども、まあ、多くの意味では同じような感覚なのかなって勝手に、感じて帰ってきたということになります。まあ、今回もう一つ注目していたのはですね、まあ、日本では非常にチャット GPT ってすごい話題だし、LLM、生成系 AI とか LLM への関心って、私の周りでもすごい強いなというふうに思っています。まあ、これがヨーロッパに行った時にどういう印象なのか、またヨーロッパではそんなにチャット GPT 禁止するみたいなニュースが日本で流れたりとかしてて、どういうこと、どういうふうになってるのかななんていうのを肌感として、特にエンジニア、また Python をずっと長く使ってる人たちから見て、どういうふうに評価されてるのかなというのは気になっていました。実際にはですね、AI を使った検索とか、RAG って言われる、生成系 AI を使ったシステムとか、まあそういうようなことの話題もですね、実際のトークの中でも何個もありましたし、まあ今後こういう AI 系または LLM とかですね、そういうものっていうのは使っていくもんだよねっていうなんか認識はあるっていう感じですね。まあチャット GPT の話題も多少出てましたし、チャット GPT だけが話題になるような、もうすでにまあ使ってる人にとっては当たり前の技術だと思うので、そこまでチャット GPT、チャット GPT という感じじゃなかったんですけど、生成系 AI とか、こういう LLM の世界っていう話も、比較的多く聞けました。まあ私自身ですね、最近やってる、まあローカルの LLM、ローカルのエンベッティングモデルを使ってですね、ベクター検索をするっていう、まあこの POC のプロダクトを作って、まあそのプロダクトについてのライトニングトーク、5分トークをしてきたんですけれども、まあこれの反響もどうかななんていうふうに心配してた、またはすごい大きな反響を得られると嬉しいなと思っていたんですが、まあ、ある一定の反響を得られたかなと。 ライティング投稿終わって、普通に外にいたら、すぐに声かけてくれた人が 2,3 人いましたし、その後、食事会とかでですね、話した時にもですね、あのアイデアはすごい面白いね、なんていうことを言ってくれたりしたので、すごい嬉しかったですね。で、まあ、この私がやった、ベクター検索、ベクター検索とか、まあ、LLM とか生成系 AI を使った何かみたいなところのアプローチってのは、何人かデモをしたり、まあ、コンセプトだけの発表をしたり、まあ、そういうことをしている人たちがいたんですけれども、私が、まあ、発表した POC のプロダクトっていうのは、ゾープっていう、まあ、プローンの裏側で動いているウェブフレームワークの、ゾープの中のインデックス、まあ、ゾープのインデックスに入れるという、まあ、そこを融合するっていうところのアプローチを取っていたので、まあ、そういう意味ではプローンらしさっていうのは、まあ、私のが一番プローンらしさ、まあ、外側に作ったんだよというより中に、まあ、取り込んじゃったよっていうことになったの、なってるので、まあ、そういう意味でのアプローチが、まあ、面白いアプローチだねって、まあ、いいねっていうことを言ってくれる人は多かったかなと思いました。まあ、中に入れることによる問題というかですね、いろんな、複雑さを増すみたいなところってのはもちろんあるのは分かっていて、ただまあそこに融合できることが分かれば外に出すこともできるんじゃないかというふうに私は思っていたので、まあ、そういう意味で、実際にまあ、いい高い評価、まあそれなりの一定の評価を得られたのかなというふうに思っています。まあこのプロンカンファレンスは3日間のトークと、まあその後にスプリントがあると。まあ、実際には私は参加していないんですが、2日間の、手前2日間にはトレーニングっていうのもあって、まあ結構多くの人たちがトレーニングにも参加してるんですけれども、まあ私は毎回トレーニングには参加せず、スプリントにはなるべく参加しようかなと思っていつも出てるんですが、まあ今回はスプリントはもうほぼ1日かな、最後ちょっと、バスの移動の時間があったんでギリギリ出てきて、早めに出てきちゃいましたけど、まあほぼ1日、まあスプリントにも参加してきて、まあ今回のスプリントではこの先ほど言ったですね、POC でプロダクトを作って持っていったサンプルプロダクトをですね、実際の、まあ、プロダクションということなんですけど、ちゃんとしたパッケージに仕上げようと、まあ、パッケージを作り始めようということで思っていて、まあ、それに対して、まあ、構成、パッケージの構成ちょっと相談させてほしいんだとか、こんな風にしたらどうかと思ってるけどっていうことに対して、まあ、経験者なり、そういう有識者にいろんな話を聞いてですね、まあ、こういう形にしたらどうだということで、実際にこの開発はスタートしました。まあ、このスプリントで、一応最低限動くものは作って、まあ、元々の POC してたものをですね、少し、綺麗にした形で、実装し直したんですけれども、まあ、そこの部分は最低限の部分は動いて、実際に今 GitHub 上で、まあ、こう、開発が始まっているという感じです。まあ、とはいえ、まあ、いきなりみんながコントリビューションしてくれるとか、みんなすごい興味持って一緒にやろうみたいな感じになるわけではないので、まあそういう意味では、まあ、まずは自分である一定のレベルまで、作ってデモをして、引き続き、使いやすいものにしていくっていうのが大切なことなのかなというふうに思っています。私はまあ最近その LLM 使って、LLM のまあエンベッティングモデルっていう、まあ、ベクトル化するモデルを使って、ベクター検索っていうのをすごく注目して、何個も POC やって、徐々にプロダクションに持っていくためにどうすればいいのかっていうのがだんだん分かってきたという感じなんですけれども、まあ、この、プローンのベクター検索っていうものについてはですね、プローンカンファレンスの、まあ、ちょっと前にですね、9月の29日にオープンソースカンファレンスでプローン研究会としてオンライン登壇をしています。 YouTube も動画で公開されましたので、もし、ベクター検索とかプローンとの、プローンの中のベクター検索っていうのに興味がある方はですね、書の後に、YouTube のリンクを貼っときますので、そちらをご覧いただければいいかなというふうに思っています。さて、その他の注目のトークの話なんですが、まあ、ボルトの大規模サイトの構築とか、まあ、それのインフラ、これは2つのトークに分かれていたんですけれども、この辺はやっぱり、まあ、さすがにすごくやってるなという感じがしました。面白かったですね。まあ、開発の規模感とかも結構大きくて、まあ、驚くような、規模感だったり、まあ、すごい、なんかいろんなことを工夫していろんなことやってるなっていう感じの話でした。あと、ビデオストリーミングの、まあ、サーバーをオープンソースで全部構築したいと。まあ、クラウドのサービスもほとんど使わずにっていうような形で、オンプレミスでなるべく自分たちでマネージメントできるような形で大学内に置きたいというようなものの開発の話は結構進んでてですね、すごかったですね。 まだいつリリースとか、いつどういうふうにサービスを社学内で使うかとか決まってないらしいんですけれども、すごい面白かったです。まあ、プローンとかボルトのインターフェースを中心にしていろんなものを作ってるんだなっていう感じでした。あとはアクセシビリティの話も、まあ、最近私はプローンでのアクセシビリティっていうのは仕事でですね、一つのサイトでちょっと実際に商用で運用されるものを作っているんですけれども、まあ、それに参考になるようなトークだったのかなと。もちろん私たち、自分たちの中ではもちろん調べてはいるんですけれども、まあそういうものがトークとしてあったりするのは良かったんじゃないかなと思いました。まあカンファレンス、まあトークはもちろん聞いて、大体のトークは聞いて、そのほとんどの時間聞いてますし、まあキーノートはもちろん全部聞いてたり、ライトニングトークももちろん全部聞いてたりするんですけど、まあプロンカンファレンスの楽しみってやっぱり最初に言ったようにいろんな人と話したり、まあどんな雰囲気、どんな状況なのかなって、まあオンラインでは知れないっていうところなんだなというのはずっと思っていたんですね。やはりまあオンラインでイベントがあった時期に、じゃあちゃんと動画を見て、なんかその時のやつで印象残ってるのがあるのかとか、もちろんないわけではないんですけれども、やはりまあその生の話とか、どんな人がどんな風にトークしてるのか、また誰と誰がどんな会話してるのかなんてのはやっぱり実際に行ってみないとわかんない。また、行くことによって知れることって多いと思ってます。まあ、そのためにわざわざ時間とお金をかけて、まあ、スペインまで行ったわけですけれども、まあ、プローンカンファレンスは飲み会というか、まあ、飲む人たちがすごい多くてですね、まあ、夜の食事会なんかも結構長かったり、すごく盛り上がったりするんですね。で、まあ、なかなか私の英語力で、一緒に飲みに行って楽しくどれくらいまでできるかっていうのはすごく自信がないし、一人で、まあ、こうやってカンファレンスに行った時っていうのは、まあ、比較的まあどうしようかな、まあ今日はいいかなとか思っちゃったりするっていうことが多いんですけれども、まあ今回はまあまた一人だったっていうのもあるのと、まあどっちにしても夕食は食べなきゃいけないので、まあ頑張ってちょっと誰かに誘われに行ったり、まあ誰かを誘いに行ったりしようかなと思っていました。で、まあ今回は毎日誰かとですね、夕食は一緒に共にできたというのはすごく嬉しかったです。で、すごくためになったし面白かったです。で、私はそのさっきのカンファレンスの前の日ですね、前日の4日の前の日の3日の火曜日に、現地のエイバルに着いたんですけど、まあ、その日一周、まあ、街中回ってたら、知り合いに会って、ヤッホーなんて、ヤッホーっていうか、こんにちはっていうか、まあ、久しぶりだね、みたいな挨拶をしたりするんですけど、まあ、それも終わって、ホテルの前で待ってた、まあ、ホテルの前でどうしようかな、なんて言ってたら、タイから来てるディラン、まあ、これは古い、タイ、ディランとも2008年のワシントン DC で多分初めて会ってるので、それ以来、彼は、まあ前はオーストラリアにいたんですけど、まあそこから、はるばるプロンカンファレンスにずっと、彼も結構多くのプロンカンファレンス出てると思うんですけど、まあそこにいる、行ってるディランがですね、あれ暇なら一緒に飲まないみたいな感じで、まだ食事の時間の前だったんですけど、飲みに誘ってくれて、そこにいる同僚たちだったんですかね、最終的に聞いたら。イギリスから来てる同僚たちと3人で、ディラン含めて3人で飲んでたので、まあそこにちょっと合流させてもらって、挨拶させてもらったり、ちょっと話させてもらったんですけど、まあそのまま食事行って、まあどこで行く食べるみたいな、この辺美味しいらしいよみたいなことを言ってたんで、まあそこに行ったらですね、ドイツのミュンヘンから来てるアレキサンダーとかが、まあすでに食事というか、まあ飲んでたのかな、まだ。で、まあそこに合流して、で、まあそこで、まあそのまま食事しようと、ここで食事しようなんて話になって、食事始めたらですね、まあどんどんどんどん新しい人が現れてきて、まあ結構大きい、いろんな人が、ちょっと、いろんな、楽しい、なんていうかね、夕食会っていうのになりました。で、1日目、デイ1の後、10月の4日の夜はですね、まあプロンファンデーションのボードディナーっていうのが、まあこのボードディナーっていうのがあること自体は私は知っていたんですけど、まあボードディナーっていうのがあって、ボードメンバーとか元ボードの人とか、周辺の関連の人たちが誘われていくみたいなんですけど、そのボードディナーに私もちょっと誘っていただけまして、初めてなんですけど、まあそこで、参加させてもらいました。まあ、なんで誘ってもらえたのかちょっとよくわかってないんですけど、なんか、誘っていただけたのはすごく嬉しいですね。まあ実際にじゃあボードディナーで、じゃあこの今後のプロンファンデーションどうするのかとか、そういう話をしてるわけでは全くなく、まあ本当に楽しくワイワイと仲間たちで飲むっていうような会。またはまあ技術的な話をしたい人たちは技術的な話をするし、まあローカルの話をしたり、まあコミュニティの話したり、最近の話したり、まあ単にまあそういう元ボードまたは今のボードの人たちの懇親会っていう感じでしたね。 で、普通、翌日のデイ2の後はですね、公式パーティーがあったので、まあ、公式パーティーも結構、盛り上がるイベント、盛り上がるような演出があったり、お酒もたくさん出たりしてたんで、まあ、そこで、ワイワイとやって。まあ、さすがに、その、公式パーティーの後、40人、50人ぐらいが、どっか行くぞ、みたいな感じで、おーっつってなんか、移動してってたんですけど、まあ、私はまあ、その時間11時半ぐらいだったんですけど、もうさすがに疲れていたのもあって、まあ、そこでギブアップして、パーティーだけ出て帰ってきたという感じです。で、最終日、デイ3、10月6日の夜ですね。まあ、ずっと、まあ、英語でトーク聞いたり、毎晩飲んでいる状況の中でですね、さすがにちょっと疲れてきたなと。あと、翌日スプリントは結構頑張ってスプリントを実際に開発したいなって思っていたので、少しちょっと休憩したいなと。まあ、なんでそんな遅くならないように、ちょっとサクッとレストランで食事して帰れたらいいのにななんて思ってました。ただ、まあ、なかなかね、一人でレストラン入るの難しいし、スペインのあの地方のレストランは8時とか8時半過ぎないと食事を出さないっていうところが多いらしくてですね。まあ、なかなかまあその辺も難しさもあって。じゃあどうしようなんてうろちょろしてて、あ、このレストランならちょっと入りやすそうだし良さそうかなって思って立ち寄ってうろうろしたらですね。まあその中にイタリアのフェラーラのチーム、まあ2019年にプロンカンファレンスやったチームなんですけど、そのチームのところの社長がいて、お、つって、なんかもしやるなら一緒にって、言ったら、もう別にいいんじゃないって言ってくれて、入らせてもらったら、まあ、イタリアのフェラーラから来てるその5人、会社のメンバー5人かな、と、あとその周辺の大学の人とか、まあそのイタリアのメンバーで、まあ最後の日飲もうみたいなことになったみたいで、イタリアメンバーの飲み会に入ってきましたっていう感じですね。もちろん周りはイタリア語で話してたと思います。全然わかんなかったですね。まあ英語でも私結構苦しいのに、イタリア語でわーって話してて。まあ、多少、英語でフォローしてもらえたり、まあ、いろいろ話できたんで、まあ、そこは、まあ、良かったかなと、楽しかったなとは思ってます。まあ、そういう意味で、まあ、この3日間、4日間ですかね、4日間、英語で、まあ、ある程度頑張れて、まあ、食事なんか行っても、まあ、なんとか、そんな静かにしてること、時間も多いですけど、なんとか、まあ、話についていけたり、話に少し振ってもらえたりしたってのは良かったなと思ってます。で、今回ですね、毎朝、まあ、会場行く前に歩きながら、街並みを紹介する動画を撮ったりとかしてて、まあ、動画を毎日撮影してました。まあ、その時に、感じてたこととか、今日の意気込み、または前日の、まあ、感想とかをですね、まあ、歩きながら動画を、まあ、記録として残しておこう、みたいなことを思ったので、まあ、毎日、ホテルから歩いて10分かからないぐらいかな、約10分ぐらいのところなんですけど、まあそこのところに向かっていくときに、まあ、街並み撮影したりしながら、プロンカンファレンスに向かうという動画を、すでにまあこれは公開をしています。撮った動画は、デイ1、デイ2、デイ3、スプリントと、あとはスプリントの後の、まあ感想ですね。スプリント終わりましたっていう感想の4本、プラス、まあプロンファンデーションの何人かにインタビュー撮れたので、まあそのインタビューという5本立て、違うな。6本立てかな ?6 本の動画をすでに公開しています。まあ、こちらもですね、ショーノートに URL、貼っておきますけれども、YouTube で、まあ、最近ほとんど更新してない YouTube の私のチャンネルなんですが、まあ、テラピョン Vlog っていうのがあってですね、アットマークテラピョン、まあ、YouTube の後にスラッシュアットマークテラピョンで、入れるとですね、私の、まあ、ほとんど更新されてないチャンネルが出てくるんですけれども、まあ、そこに再生リスト、プロンカンファレンス23、プロンカンファレンス2023っていうのを作りましたので、まあ、そこで見ていただけると、現地の様子だとかですね、まあ、カンファレンス自体の様子っていうよりは、その周辺の様子ですね、が見れるんだなと思います。まあ、あと私が感想を言ってたりとか、まあ、街並み歩いてる感じのところがありますので、もしよろしかったらぜひ見ていただければいいかなと。まあ、毎日約10分ぐらい、5分から10分ぐらいの動画になっています。もし、まあ、トークの方が気になるということであれば、プローンカンファレンスの公式、まあ、プローンの、公式 YouTube チャンネルで、プローンカンファレンス2023の再生リストがありますので、そこを見ていただくと、一通りの、多分ほとんど全部出てるんじゃないかなと思うくらい、YouTube で、出てますので、もし、そのトークの方に興味がある方は、そちらを見ていただければいいかなというふうに思います。まあ、プロンカンファレンスの最終日には大抵ですね、来年どこでやりますよっていう発表が大体あります。 来年はですね、ブラジルのブラジリアでの開催が決まったそうです。11月に開催ということなんですが、まあ、ブラジリアは2013年に開催しているんですけれども、まあ、その時私も参加してきました。まあ、その時も参加統一どうしようなんて思ったんですが、まあ、アンバサダーに選んでいただいたり、いろんなことがあったので、まあ、せっかくの機会だから行こうと思って、まあ、すごく時間もかけ、お金もかけ、行ってきた懐かしい思い出です。まあ、そこに来るぐらいプロに熱い人たちは、やっぱりプロに熱いというところもあってですね、非常に濃い話がされてたなと、いうふうに思ってますし、今そこに行ったっていうこと自体がやっぱり良かったなとは思ってるんですが、まあ次回はちょっとどうしようかなって感じですね。ちょっとまだ参加難しいんじゃないかなっていう感じは思ってはいます。まあとはいえ、まあ本当に4年ぶりに旧知の友達に会えて、いろんな変化または同じような思いでカンファレンスに戻ってきてるなと思って、刺激を多く帰ってきました。で、まあ、10月、まあ、今月はもう一個私にとって大きなイベントがありまして、パイコン APAC 2023です。こちら10年ぶり日本開催のパイコン APAC ということで、まあ、毎年パイコン JP をやっていますが、まあ、その名前がパイコン APAC に変わるということと、多少国際色豊かになって、トークが英語が少し増えるというようなものです。実際に私も登壇が決まりまして、登壇する予定でいます。まあ、これはプロの話ではなく、Python の話なんですけれども、PyCon APAC で私も登壇します。まあ、そういう意味でカンファレンス、今月は2本なんですが、まあ、リアルイベントの楽しさというのを忘れかけちゃったり、まあ、そういうものをもう、いや、卒業しちゃったっていう人もいたり、あとはまたはそういうのを知らない、まあ、世代っていうのも、まあ、出てきてるんじゃないかなと。いうふうに思ったりします。まあ、実際にまあ記事とかオンライン上のつながりとかですね、まあ、記事を読んだりとかブログ読んだり、まあ、オンライン上でつながってるっていうのは今でももちろん継続してると思うんですが、まあ、こういうまあリアルイベントに行くっていうことによる実際のつながりができるっていうのは非常にいいことだと思ってますし、まあ、このプロのカンファレンスを通じてもですね、やはりすごい大切な仲間、友達ができているというふうに思っています。まあ、実際問題、私は英語が本当に苦手、特に2008年に初めて行った時なんて全く喋れないぐらい、まあ、逃げ回っていたぐらい、まあ、誰かに話しかけられそうにならないようにするみたいな、目線合わさないようにするみたいなことやっていたぐらい全然ダメだったんですけど、まあ、それでもまあ10年以上、まあ、こうやって参加プロンカンファレンスっていう一つのものに参加するようになって、まあ、知人も増えて食事にも誘っていただけるっていう、まあ、そのぐらいまで、まあ、本当に恵まれているなというふうに思っています。まあ、こんな仲間が作れるってやっぱリアルイベント、まあ、があるからなんだろうなと。まあ、実際にそこに足を運ぶ、またはまあ何かしらで顔なじみになるみたいなところで、まあ、実際に人と会わないとダメなのかというとそういうことではないんですが、まあ、会うことによるメリットがめちゃくちゃ大きいなというふうに思っています。まあ、こんな仲間が作れるということでですね、そんなふうに思って、まあ、PyCon APAC でもですね、参加したり、あとは積極的に他の人に声かけるとか、何かを感じ取るみたいなところがあるといいんじゃないかなと思っています。ぜひ、PyCon APAC にですね、皆さんも参加していただいて、もし参加される場合ですとね、なら、まあ、私ですね、テラピョン、まあ、テラダとかテラピョンって言って、探してみていただけないかなと思っています。会場のどこかにいたり、まあ、ブースに座ってたり、スタッフ活動していると思います。で、まあ、今回、まあ、このトーク、まあ、これで喋るということをきっかけにですね、なんか、ステッカー、このポッドキャストのステッカーでも作ってみようかな、なんていうことを今、急に思い立っています。まあ、ぜひ、私見かけたりですね、まあ、話すきっかけがなければ、ポッドキャスト聞いてます、なんて言ってくれるだけでもすごく嬉しいですし、まあ、もしそんなことがあれば、ノベルティ、まあ、ステッカーになると思いますけど、まあ、それをぜひ、もらってく、配りたいと思いますので、ぜひ、もらってください。まあ、どのくらいの人がこのポッドキャストを聞いてるのか、ということで、よく分かっていないところもあるので、まあ、いろんな人に届いてると本当嬉しいなと思いますし、まあ、聞いてますよとか、たまには聞いてますよぐらいでも本当にいいです。まあ、そういうふうに言っていただけたら、すごく励みになりますので、よろしくお願いします。ということで、今回もですね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。プロンカンファレンスのことで、まあ、もう少し知りたいという人はですね、YouTube、プロンカンファレンスの YouTube ありますし、あと私のですね、先ほど言った YouTube の、ブログの、Vlog のチャンネルがありますので、再生リストを見ていただければと思います。 またですね、私と会ってみたいとか、どんな人なのみたいなことを思ってる人はですね、ぜひバイコン APAC でお声掛けください。気軽に本当声かけてください。私忙しくバタバタって走り回ったりしてる可能性ありますけど、まあ、聞いてますよって一言で言っていただけるだけでも嬉しいですし、まあこんなこと興味あるんですなんてことで、もう少し深くいろんな話ができたらもっとより嬉しく思っています。このエピソード聞いたよっていうこともですね、ぜひツイッターなんかでも、ツイッターとか X とかでもね、SNS とかでも発信してくれるとめっちゃ嬉しいので、いつも通りですね、その辺の依頼をして、終わりたいと思います。はい。ということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。